マタイの福音書2章は皆さんクリスマスの時によく語られる聖書の箇所なので、おなじみの聖書の箇所だと思います。もう何度も何度もメッセージをクリスマスが来ると聞いてきたと思いますので、復習ということになるかもしれませんけれども、共に味わっていきたいと思います。東方の博士たちがイエス様を訪問しに来たというそういうお話ですね。子どもたちも高端劇では必ずこの場面が演じられるというそういう場面だと思います。よく3人の東方の博士たちという、そういうお話で紹介されることが多いかなと思いますが、実は3人かどうかというのは分からないんですね。聖書に3人という数字は出てきません。贈り物が3つだったので、おそらく3人の博士たちが一つずつ持ってきたのじゃないかという想定で、多分3人の博士たちという話になるんだと思いますけれども、でももしかしたら5人でいらっしゃったかもしれない、わからないんですね、それはね。でも贈り物は3つだったっていうのは確実なんですけれども、いずれにせよ何人かの博士たちが、はるばる東方からやってきたというところから始まります。一節、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言ったと。ここから始まります。それでイエス様お生まれになりました。ご誕生になられました。そして、来訪者があったわけですけれども、その来訪者は東の方からやってきた博士たちだったということです。で、当時イスラエルの東の方といったらどんな国々があったのかということを考えてみますと、ペルシャだったりバビロンだったり、あるいはアラビアの国々だったり、東の方というのは大体そういう国々があるわけですが、いずれにせよそこは異教徒の国々ということになると思います。で、彼らは異邦人だったと、異教徒だったということになりますけれども、その国々にはやっぱりその国々の神々がいて、その国々の宗教があったと思います。で、普通であればその国の宗教を信じ神を信じているということなんだと思いますが、でもこの方々はおそらくそれでは満足できなかったんだろうなと思います。もっと何か大きなもの、もっと確かなもの、そしてもっと普遍的な何かを求めていた博士たちだったんだろうなということが考えられます。その国とか地域とか文化とか伝統とか、それぞれにいろんな宗教あるけれども、でもそういうものを超えたところにあるもっと確かなものを求めていた。で、この方々は星の研究家だったと考えられますね。いつも星を見ていたんだと思います。そういう狭い世界のもっと広いところから、宇宙という視点から物事を考えていた人だったんだろうなということを想像するんですね。で、この方々がどういうわけか、ユダヤ人の王としてお生まれになった方が誠の王であると、誠の神であるという、そういう信仰が与えられていたというのも本当に不思議なことだなと思います。ですから、この人たちは、ユダヤ人ではありません。ユダヤ人の考え方からいくと、もう救いの恵みから除外されているそういう人たちだったと言っていいと思いますね。でもマタイはこの記事を書きました。で、マタイはこのような人たちがイエス様を訪問してきたんだというその事実を書き留めた、その目的は何だっただろうか、どこにその目的があったかというのは、それはやっぱりイエス様という方はユダヤ人のためだけに来たのではない、ユダヤ人のためだけにお生まれになったのではない、もうユダヤ人を超えてもう世界中の人々のために来られた救い主なんだということ。そして神の救いのご計画というのはユダヤ人というその一つの枠組みの中でもう固定されるものではなくて、もうそれをはるかに超えて全世界に広がっていくものなんだということを、この話を通して示そうとしている。で、先週もお話ししましたけども、マタイはユダヤ人を意識して ユダヤ人に読んでもらうためにこの書を書いてるわけですけれども、そこにですね、ユダヤ人のその枠組みをもっと超えた神様の偉大なご計画があるということですね。それがこの話を通して示されているということが言えると思います。そして、で私たちはこの博士たちが本当にこの長い旅をして、そしてここまでやってきた、そして星が導いたわけですけれども、神様がずっとこの旅を守ってイエス様のところまで導いてくださったということを知ることができるんですけれども、何のためにこの人たちはイエス様のところに来たのかというところですね。そこが一番大事なのかなと思います。でそれは礼拝するためだったということが2節を読むと分かります。2節、ユダヤ人の王として生まれになった方はどこにおられますか？私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ましたと。でこの、博士たちが、ヘロデ王のところですね、ユダヤの王様であったヘロデ王のところまでやってきて、こういうふうに言ったわけですね。それで自分たちは何のために東方からもうはるばりやってきたのか、その目的をここで言っています。それは礼拝するために来たっていうことなんですね。そのことのためだけに来たということになると思います。そしてその後いろいろあります。ヘロデとのやり取りがあってですね、そして最終的にはイエス様のところに導かれていくわけですけれども、11節でイエス様とお会いする場面がやってきます。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて黄金乳香も木薬を贈り物として捧げたということで、ここでイエス様とお会いしてひれ伏して礼拝した、彼らは礼拝しに来たわけですから、その目的を果たしたということになります。そして用意してきた最高の宝の箱、宝の箱を開けてその宝を捧げたということですね。そういうことが分かります。で私たちはこの、博士たちの姿を通して礼拝って何かってこと、そして本当に私たちの礼拝者としての姿を教えられるんじゃないかなと思います。でもうとにかくすごい犠牲を払ってきていますよね。もうどれだけの時間がかかったのか分かりません。どれだけの距離をやってきたのかも分かりません。その間どれだけのお金がかかったのかも分からないんですね。でも、もうそれは全部ですね、イエス様とお会いするため、イエス様に礼拝をお捧げするため、もうそのためだけに彼らはこの犠牲を払ってやってきたと。もうイエス様とお会いする、礼拝できるということが、それくらい彼らにとって大切なことであり喜びだったってことなんですよね。これはもう本当に私たちがもう驚くべきことじゃないかなと思います。で彼らは途中ですね、どっか観光して帰ったとかそういうことは何にも書いてない、多分観光はしないで帰ったと思うんですよね。エルサレムまで来て観光して帰ったとか、あるいはなんかせっかく来たのでおいしいもの食べて帰ったとか、あるいはなんか知り合いがいたのでお会いして楽しんで帰ったとか、そういうこと何も書いてないんです。多分何もしないで帰ったと思います。もうそのまま帰ったと思います。もうイエス様をお会いしてイエス様を礼拝できたらもうそれで満足で、それで帰っていったんですね。でこの礼拝の尊さ、礼拝の価値っていうことをこの東方の博士たちは本当にはっきりと私たちに示してくださっているんじゃないかなと思うんですね。で私たちは日曜日ごとに礼拝に来て礼拝できるんだけれども、どんな思いでどんな姿勢で礼拝に駆けつけているかっていうことをこの博士たちの姿を通して問われるんじゃないでしょうか。 私たちは一体何のために礼拝に駆けつけているんでしょうか。本当にイエス様とお会いするため、そしてイエス様の前にひれ伏して、そして最高のものをお捧げするために、そのことが本当に目的で礼拝に来ているだろうかどうかということ、そのことを私たちはここから問われるし、礼拝というのはそういうものなんだということを教えられるんじゃないかなと思います。この間ゲストの方、菊池さんのお友達の方いらっしゃって、私の説教のことを褒めてくださったんですけれども、ただ誤解しないでいただきたいんですけど、礼拝というのは説教を聞きに来る場所ではないってことなんですね。で、説教はとても大事です。神様から語られる御言葉を聞くことも大事なんだけども、でもそれは一番大事なことじゃないんですよね。礼拝で一番大事なことは、私たちの身と心を神様に捧げるっていうことです。ですから私たちが本当に神様の前に自分自身を捧げる、これが礼拝なんですよね。何か礼拝で与えられること、何か神様から祝福をいただくこと、それもあるんだけれども、それは二の次三の次だと思いますよね。ですから私たちの礼拝の姿勢、心構えっていうのをやっぱり毎回毎回整えていかなくちゃいけないんじゃないかなと思います。そして本当にその主の御前にひれ伏すっていうことですね。そしてそのことによって主が喜んでくださるかどうか、私たちの礼拝を本当に喜んでくださっているかどうか、私たちの喜びよりも主が本当にその礼拝を喜んでくださっているかどうか、ここが大切なんだっていうことを、今日の博士たちの姿を通して学ぶものでありたいと思います。はい、いろいろあるんですけども、前半はこのくらいにして、後半に行きたいと思いますが、後半は13節から、23節までですが、その後の展開です。それで博士たち帰ってきました。そしてイエス様はその後どうなったかということですけども、その後のイエス様の遍歴についてまとめて書いてあるのが13節から23節後半部分ということになります。で、この箇所を読んでいて気づかされることは、イエス様がお生まれになった時代は非常に厳しい時代であったということだと思います。本当にこう暗闇の時代というんでしょうかね、人の命が本当に大切にされることがない、顧みられることがない、本当に希望が見えないというか、もうそういうこう厳しい時代にイエス様はお生まれになった。この東方の博士たちが訪問してきたその場面だけを見ると、本当に心温まる、とてもこう慰めを覚える場面だと思うんですが、でもその時代背景まで含めて見るとですね、本当に暗闇の中にイエス様いらっしゃったんだなということわかる。で、このヘロデという王様が、この後ですね、博士たちが帰ったということを知って、こう騙されたと思うわけですよね。16節、ヘロデは博士たちに欺かれたことが分かると激しく怒った。そして人を使わし、博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させたということで、欺かれたと感じてしまってですね、このヘロデは激しく怒って、子どもたち、男の子2歳以下のその地域の子どもたちを皆殺しにしたっていうことなんですね。非常にこう残酷な残忍な王であった、支配者であったということであります。で、このヘロデのもとにいますので、もうイエス様そこにいたら危ない、もうそのままイエス様殺されてしまう。そこで、ヨセフとマリアの家族、イエス様の家族はどこに行ったかというと、エジプトに逃げていくんですね。エジプトに行きます。で、エジプトっていうのはかつてイスラエルが奴隷で苦しんでいた場所ですけどもね、そこに戻っていったっていうのは、イスラエルの人にとって悪い意味では非常に屈辱的な経験だったということにもなるんだと思うんですが、しばらくエジプトに滞在していると。しばらくするとヘロデが死ぬんですね。そうするとヘロデが死んだということで戻ってきます。イスラエルに戻ってくる。ところが22節、しかしアルケラ王が父のヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行くのを恐れたということで、 ヘロデは死んだんだけど、ヘロデの息子がまだそこを治めておりました。アルケラオという人がその地域を治めていたと。でこの人もおそらくヘロデと同じように非常に残忍な王だったんだと思います。とても安心できる状況ではない。それで、ここは、エルサレムとかベツレヘムとかユダヤの地域ですけども、ちょっと北の方にこう逃げていきますね。それで、ガリラヤ地方に退くっていうふうにこう書いてあります。そして最終的には23節、そしてナザレという町に行って住んだということで、ガリラヤ湖の近くのガリラヤ地方の、小さな町であったナザレというところに、落ち着いたというね、そういう、イエス様の家族の遍歴がこう示されているのがこの箇所ということになります。それでもこのイエス様の姿というのは、ちょっと見るとですね、難民のように見えるんじゃないかなと思います。今、世界中にですね、本当に難民が増えてますよね。本当に自分のこう故郷を追われてですね、いろんな事情があります。経済的な理由とかですね、あるいは迫害とかですね、本当にそこにいたら殺されてしまうっていうその恐怖の中で、もう海を越えて、もう本当に命がヨーロッパに渡ってくる難民の人たちも今たくさんいますよね。そしてこう流れてきて、もう本当にそこにいたらもう危ないということでこう逃れてくるんだけど、そこに来てじゃあいい生活ができるかっていうとそうでもないというね、また違うところに移動してということで、全然こう居場所がないという、そういう人たちが今世界にたくさんいるんだと思いますね。でそういうふうに見えるんですね、イエス様の家族の姿も。でこう実に厳しい、この世の中が実に厳しいと、生きていくのが本当に大変だという、そういう経験を、イエス様の家族はこう小さい時、イエス様はね、こう小さい時から肌身で体験され、感じて歩んでこられ、その中で成長していかれたということがこう言えるんだと思います。非常にこう不安定でですね、そしてどこにも安心できる場所がないという、そういう、こう人生だったと思います。でも私たちはこの聖書の記事を読んでいくときに、この家族を神様がしっかりと守ってくれているということが分かります。必ず主の使いが現れて、ここに行きなさいって教えてくれるんですよね。13節、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい、ということで、エジプトに行くのは自分たちで行ったわけじゃないわけですよね。主の使いが夢で現れてエジプトに行きなさいってこう指示をしてくれてるわけです。それに従って彼は移動してるわけです。そしてさらに19節では、ヘロデが死ぬと見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命を狙っていた者たちは死にました、ってことで、エジプトから引き戻してくださったのも主の御使いであったっていうことが分かります。そして22節では、夢で警告を受けたのでガリラヤ地方に退いたってこう出てきますね。で私たちから見るとこの家族はもう本当に不安定で流されて、もう居場所がなくてフラフラしていて、いかにも見てて哀れというかね、かわいそうという感じの家族に見えるんだと思うんですよね。ところが神様の視点から見ると決してそうではないんですね。ちゃんと神様の指示通り動いてるんですね。神様の御心に沿って歩んでるんです。で神様がちゃんとこの家族を守ってくれているということ、そのことがこうはっきりと見えてくるんじゃないかなと思います。そしてまたいろんな悲しいこと、悲惨なことがたくさん起こりますね。本当にこう嘆くべくいろんな悲しいことが起こるんですけども、でもマタイがここで強調していることは、全部これは予言の成就なんだってことがですね、繰り返し教えられております。15節、ヘロデが死ぬまでそこにいた。これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと語られたことが成就するためであったって。エジプトに逃げていきました。でもそれも実は予言の成就だったんだっていうことなんですよね。 17節18節、その時預言者エレミアを通して語られたことが成就した。ラマで声が聞こえる、むせび泣きと嘆きが、ラケルが泣いている、その子らのゆえに、慰めを拒んでいる子らがもういないからだ。悲惨なことが起きました。もう本当に悲劇ですよね。でもそれも実は預言者エレミアによって預言されていたことの成就なんだってことがここで教えられている。そして23節最後も、これは預言者たちを通して彼はナザレ人と呼ばれると語られたことが成就するためであったって、もうフラフラ言って、なんとやっとなんかナザレにたどり着いたっていうふうに見えるんです、私たちの目からは。でもこれも実は予言されていた通りでしょ、予言の成就ですって、このユダヤ人たちは旧約聖書よく知ってます。どこに何が書いてあるかよく分かってるんですね。そのユダヤ人たちに、聖書にこう書いてあったじゃないって、予言の成就でしょ、イエス様はまさに神様の計画の中で生まれてきた、そして全てが神様のご計画の中にあるんだよということがですね、こういう記述を通して教えられているということがわかると思います。で、この話を通して私たちが教えられることは、本当に悲惨で絶望的に見える状況、この暗闇の本当に真っ暗いこの世界の中、希望が全く見えない、そして私たちもその中で右往左往してあっち行ったりこっち行ったり、もう本当に悩んだり嘆いたりしている、そういう状況の中にちゃんと救い主は来てくださっているっていうこと、そしてその救い主によって御国がもたらされているっていうこと、そのことがここで教えられていることだと思います。私たちもこの世を見ていくと、この人間の世界を見ていると、もう本当に希望がないというかね、もう絶望するしかないみたいな、本当に今時代もどんどん悪くなっていって、もう私たちもすぐそういう気持ちになって先が見えないような不安な気持ちになると思うんですけれども、でも実はそこにちゃんと神の国がある、御国が来ている、イエス様がそこにおられるっていうことを、こういう記述を通して信じることができるんですね。で、この時の御国というのはまだ生まれたばっかり、イエス様来てまだ赤ちゃんですから、もう本当にもう例えて言えば、からし種一粒のような、そんな小ささの御国だったと思いますね。全然人の目には見えないんですね。どこにそれがあるのかわからないんです。でも確かにそこにあるんですよね、種がもうあるんです。で、この後私たちマタイの福音書を順番に学んでいきますけれども、その小さな人の目には全く見えないような御国が、これからどんどんどんどん成長していく姿をこれから学んでいくんですね。そこに弟子たちが招かれていく、12人の弟子が招かれていく、弟子たちが訓練されていく、そしてその弟子たちが成長していく、そしてもうからし種が大きな木に成長していくように、これから御国がどんどんどんどん広がっていく、そして世界中にこう拡大していき、そして今の私たちのところにつながっている、私たちもその中に加えられているという、そういう神様の救いの計画の全体像が見えてくる。そしてその中に私たちが置かれている、加えられていることの幸いを私たち知ることができるんじゃないかなと思いますね。この視点を知っているかどうかで全然人生変わってきますね。このことを知っているかどうかで、この世を見る見方が全然変わってきます。確かにもう目の前のこと真っ暗ですね、もう絶望するしかないような、そういう世界だけども、でもその中にも私たちは信仰を持って歩んでいくことができるんですよね。そして私たちはこの方の前にいつもひれ伏すことができるんです。この方を礼拝できるんですね。その恵みを私たちぜひ忘れないように、その幸いを味わいながら、そしてぜひね、礼拝者として整えられていきたいなと思います。毎回日曜日の礼拝が本当に御前で整えられて、私たちが満足する、私たちが嬉しくなるって以上にですね、私たちの礼拝を通して主が喜んでくださるように、主に受け入れられる礼拝となるように、私たち自らを整えていくものでありたいと思います。はい、じゃあ最後お祈りをして終わりたいと思います。神様、今日、マタイの2章を 学ぶことができてありがとうございます。この東方の博士たちの姿を通して礼拝者としての姿を教えていただきました。私たちの礼拝が御前にかなった本当に心からの礼拝となるように、これからどうぞ守り整えてくださるようにお願いいたします。またこのイエス様を知る者がさらに起こされ、この御国がさらに拡大しますようにどうか導いてください。与えられた御言葉を心から感謝し、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、ということで、いつも学びの後に祈ることあんまりなかったんですけど、これからお祈りしようかなと思いますね。やっぱり御言葉が与えられた後は感謝して終わるのがいいかなと思いました。